エズラ記一章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、御言葉なる主よ、教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。このエズラはイスラエルがユダですね、ユダがバビロンに捕虜になって、70年の時、神殿を建設します。彼らが、BC586年に捕虜になりました。神殿は516年ちょうど70年で神殿が完成されます。だからイスラエルは神殿が彼らのシンボルですね、命です。だからこの神殿をエズラが戻って、それでこのジェルパベルと一緒に総督ですね、ジェルパベルは神殿を建築します。6章までがその話で、7章からはエズラが信仰教育ですね、信仰改革、厳しい律法を適用するその部分を見ることができます。じゃあそのことで一節から見ましょう。
ペルシアの王クロスの第1年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシアの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し文書にしていった。
じゃあこのとっても重要な言葉ですよね。ペルシアの王クロス、バビロンを潰した王がペルシア、メディアですね、連合国家です。その連合国家のペルシャ、今イランですね、このクロス王が第1年もう記念的な、彼がメディアとペルシャは交代で1年ずつ統治をしていったんですけどね、ペルシャの王クロス王の時、彼の第1番目の事業ですね、それが何か、エレミアにつけられた主の言葉ですよ。主の言葉、この70年で彼らが戻るという主の予言ですね。それを、主の御言葉を実現するために、主はペルシャ王クロスの霊を奮い立たせた。聖霊がイエス様信じないクロスを奮い立たせて御言葉が実現するように。だから御言葉というものはね、聖霊の感動によってできるんですよ。だから人間の力ではできない。だからクロス王がね、まあユダヤ人たちが戻って神殿を建てること、それが主が私に頼まれたとイザヤ書とかを見るとね、それがよく書いてありますね。不思議ですね。じゃあこのように聖霊が人を動かすときに奮い立たせるんですよ。私の使命はこれだと思ってね、自分の知性1年の時それを行ってるんですね。だからエレミアを通して主が語ったんですよね。これも聖霊ですよ。聖霊が語った言葉を実現するため主がペルシャ王クロスの霊を奮い立たせた。私たちも同じですよね。主の御言葉が私たちを通してなる、実現されるためには聖霊が必要。聖霊は祈りよ。だから彼らが ペルシャバビロンの捕虜になってからずっとユダヤ人たちは悔い改め祈ったんですね。その祈りがね、クロス王に働いた。だから主の御言葉が実現されるためには祈りが必要。祈りが。二節。
ペルシアの王クロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。
うん、このことが御霊によって分かったんですよね。今トランプ大統領がイスラエルのために霊が奮い立ってるんで、まだクリスチャンたちキリスト教のためにも本当一生懸命ですよ。自分が銃弾にこの1ミリこう首をこう動かなかったら頭に直通される。だからこれはイエス様が私を生かしてくださった、イエス様のために残りの人生を捧げる。だからもう徹底的に、不正選挙をやってたそのベネズエラとかね、今イランも不正選挙のサーバーがそこにあるんです。その次がこの韓国のインチョンにあるそのサーバーですね。だから次々もう間もなく逮捕すると宣言してるんですね。だからこういったことが国がね、悪くならないように、今ベネズエラはすごくリバイバルが起こってるんです。国も教会もこの悪魔がね取り除かれたから。イランも同じですよね。イランも今イスラムがねどんどん傾いてるんです。そこがクリスチャンがリバイバルが起こったら、この周りのスタンの国々がね全部福音化されますよ。それでイエス様が来られるんですね。だからすごいことが今起こってるんです。これはもう銃弾がこうピシッと飛んだ時もう耳からちょっと血が出たんですけどね、ひれをしてこれは主ですと言ったと言うんですね。昨日も暗殺ミスがあったんですね。私たちは本当に主が望んでることが彼を通して起こるように、彼が守られるように祈るべきよ、ね、私がトランプ大統領のために祈りなさいということはそのことで、彼を批判する人も多いんですけど、とにかく私たちキリスト教聖書価値観を守る人々にとっては彼が今霊に燃えてるんです。もうバイデンの時代にはもう男性中性自分が性別を決める女性、私は女性らしい男性がねそのように思って、スウェー選手もなるしこうボクシングもなって女性たちをめちゃくちゃボコボコして金メダルを取ったり、これ全部追い出した。性は男性と女性だけだという宣言、聖書的でしょ。彼を批判してはならないよ。聖書価値観、軍隊でねバイデンは同性愛をいっぱい入れて滅ぼそうとした。ローマが滅ぼされたのは同性愛のことで滅ぼされた。軍隊が同性愛で沈んでしまったから。しかし同性愛者たちは全部追い出した。これが何が、ね、悪いか、彼の言葉がちょっと荒々しいんですけど、 まあそのことで、まあ批判するんですけど、価値観ですよ、価値観。彼は聖書価値観を今向けてる。共産主義を反対し、韓国は絶対共産主義にならない。もしトランプ大統領がなかったら、クロス王のような働きをする彼がなかったら希望がない、ね。まあ、6月にまだ選挙があるけど、まだ不正。選挙管理委員会が全部決めるのよ。捜索しようとしても彼らが最高裁の判事たちですからね、触ることもできない。だからユン大統領が会見令を出したのがね、2時間の会見令を出したのは、その不正選挙のサーバーを取るため。それを、ね、知らずユン大統領攻撃するんですけど、ユン大統領は戻るよ。それが正義ですよ。そうじゃないと韓国は希望がない。もうイジェミン、もう皆さん日本人だけど、あの悪いものが政権を取って、もう韓国はもう暴落してる。経済ももう全てが暴落してる。だから本当に、まあ、聖霊に満たされた人、クロス王が神殿を建て、まあ、キリスト教を建てる、そのことですよね。だから主がこのようにユダヤ人でもない、もう何の関係もない異邦人に聖霊が臨んでね、彼の霊を振り立たせて、主が私に神殿を建てるのを頼んでると、そのようにね思ってるのよ。その思いが聖霊でしょ。聖霊。三節。
あなた方すべて主の民に属する者は誰でも、その神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。
じゃあこのようにエルサレムに登って神殿を建ててよという話をするんですね。あなた方すべて主の民に属する者、誰でもその神がその者と共におられるように、その者がユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神主の宮を建てるように。すごいですね。ユダヤ人向けてね、この異邦人の王がこのように言ってるんですよ。帰って神殿を建ててよというね。4節。
残る者は皆その者を援助するようにせよ。どこに起立しているにしても、そのところからその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げる捧げ物のほか、銀、金、財貨、家畜を持って援助せよ。
じゃあ援助するグループ、まだ直接行って立てるグループを言ってるんですね。コセス。
そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たち、すなわち神にその霊を奮い立たされた者は皆、エルサレムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がった。
じゃあ神の霊ね、神にその霊を奮い立たす、聖霊感動ですね。聖霊の感動によってアリアが起こったんです。今うちの教会もね、このどうしてアリアを支援したりするんですか。今11月にまだインドにいるそのユダヤ人たちがアリアするんですけどね、そこに一緒に飛行機を乗って帰るつもりなんですけどね。なぜでしょう。これ聖書が言われたから、その聖書が主の御言葉が実現されるその現場にいるんだという奮い立ってがここにあるね。 だから行くんですよ。ジョージアは残念でしたけどね、うん、じゃあ6節、
彼らの周りの人々は皆銀の器具、金、財貨、家畜、えりすぐりの品々、その他進んで捧げるあらゆる捧げ物を持って彼らを力づけた、
うん、じゃあ進んで捧げた。聖霊の感度は自由ですよ。自由、自由意志の進む、自発的です。進んで捧げる。悪魔は共産主義でしょ。共産主義はいつも自由を奪うんですよ。強制、強制批判、強制奪う。今韓国がね、この共産主義者が大統領になって、今認知症、認知症ですね、認知症。医者がこの人は認知症だとするとね、この財産管理が子供たちにこう譲らないといけないのに国が管理するって、財布予算をね没収するね。もう私たちが物忘れもあるよね。物忘れがあるから病院に行って認知症の薬をもらった瞬間、財産が全部国に移動する。悪魔よ、悪魔。だから早くこれ取り除かないといけない。皆さんは私が私の国のことばっかり言うからどう思うかわからないけど、私は本当にこう心が、苦しんでる。主の前でその苦しみをこう表してる、主が私にね、以前かとにかく車をね車検して帰る時、主が私の名前を呼びました。イラーイラー、あなたの国のタイトルは戻るんだと言われました。 You know again をね私に語ったんです。私はそのようになると信じます、ね、そうじゃないと韓国は希望がないのよ。共産化される。今やっともね全部反対しないよ。憲法を変えようとすること、全部中国のお金をもらって、だからアメリカ以外はこのクロスのような礼に古いだった、建てられた方以外は韓国を救うことはできない。じゃあ7節、
クロス王はネブカデネザルがエルサレムから持ってきて自分の神々の宮に置いていた主の宮の用具を運び出した。すなわちペルシアの王クロスは奉公係ミテレラテに命じてこれを取り出し、その数を調べさせ、それをユダの君主シェシュバツアルに渡した、
うん、バビロンが神殿をね、エルサレムソロモン神殿を打ち壊して神殿にある器具を全部運んだんですね。それをそのままそっくりクロスはね、その神殿のために用いるために返すんですよね。その返すその名目がずっと書いてある、ね、主の霊だから、御言葉の約束は主の霊じゃないとできない。主の感動、ね、だからアダマだけで神学校勉強して全部変な牧師になるのよ。祈らないと聖霊と関係がない人は全部変な、だから韓国の40代50代の牧師たちがね、共産主義が多いの。イ・ジェミンを支援したりこうね、うわーっと共産主義の拍手をしたり、全部霊よ霊。神学校がそのモルトマン、ブルトマン、希望神学、海洋神学、 私は40年前学んだ全部共産のもの、大陰の進化論に基づく哲学が、下がその哲学よ。進化進化、聖書は進化言ってないよ。だからこれが根本的、だから共産化される理由はそれですよ。アダマが赤く染められるの神学が間違ってるから。じゃあ第一コリント一章、第一コリントはこのパウロが第三次伝道旅行の時、エベソにとどまった時、コリント教会が分裂が起こってる、まだ道徳的な問題、これが港ですからね、堕落文化がありました。教会の内部の分裂、何々派になる、何々派、パウロ派、アボロ派、ケバ派、そして教会の中での道徳的な問題、隠語、まだ信者の間喧嘩してね、法廷、裁判所に訴えてる、その問題、空城に捧げた問題、それを食べるかどうか、ローマ書にも少し触れたけどね、それで霊的な玉間の中2章ですよ、中3章は愛、中4章はこの異言と予言の話、中古書は復活ですね、復活の話。じゃあ、まあ、この順番です。一節から見ましょう。
神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネから、コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエスキリストの御名を至るところで呼び求めているすべての人々と共に、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、主は私たちの主であるとともに、そのすべての人々の主です。私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。というのは、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです。それはキリストについての証があなた方の中で確かになったからで、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待っています。主もあなた方を私たちの主イエスキリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエスキリストとの交わりに入れられました。さて兄弟たち、私は私たちの主イエスキリストの御名によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってください、
これ分裂、もう賜物も強く現れたと言ってるんですね。知識も豊かだった、知識賜物があるのに分裂があるんです、仲間割れということですね。注意せず、
実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました。兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうで、あなた方は明明に、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているということです。キリストが分割されたのですか？あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか？あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうか？
だから今答えですね、鍵ですよ、鍵。このコリント教会の問題、 分裂の問題、何々派、何々派の問題を解決するキーとして十字架を取り出しているんです。イエス様が十字架につけられて私たちの罪を背負ったという、だからそれはパウロが背負ったんですか、ケバが背負ったんですか、もうその論調ですよね。だからこの分裂を解決する方法は十字架しかないということよね。今も宗教も統合だとしてね、十字架を取り除いて統合しようとする。じゃあ次、
私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けたことがないことを感謝しています。
17節。
キリストが私をお使わしになったのは、バプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。
じゃあこの十字架の、キリストの十字架が虚しくならないため、知識だけでは虚しくなるって、ね、彼らは知識が言ったかよ、まだ賜物もいっぱい現れ、異言が強い、あ、予言が、あ、異言ですね。だから異言と予言の部分をね、ここにとってもそれが強く現れたコリント教会です。それを中2章中4章で取り出して、中2中4の真ん中に愛ということを入れますね。だから愛、十字架は愛だと、その愛を注ぐのは御霊ですよ。それがないとその部分に虚しくなる、十字架が虚しくなる、言葉の知恵によってではならないということですね。18節、
十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です、
だから十字架の言葉は神の力だ。だから滅びる人々にはこれが愚かに見える。このギリシャ人たちはね、エピクルス派、自分の快楽、快感、快楽の快感をどんなに伸ばすかということが彼らの価値観でしたね。しかしそのところで十字架の苦しみ、いやこれダメだ、エピクロスとか哲学者たちがイエス様会うために訪ねるんですね。その時イエス様が言われたのは、一粒の麦が地に落ちて死ななければ実が結ぶことはない。彼らにイエス様が知恵を求めるために来たのに、十字架の力だ、この身ですね、その話をされるんです。彼らはもう気絶したと思うけどね。19節、
それはこう書いてあるからです、私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか、学者はどこにいるのですか、この世の議論家はどこにいるのですか。神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。
この知恵、知識、それはこのように、人を高ぶらせる、私はそれ知ってる、それで喧嘩する、また派閥を作る。21節、
事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して 信じる者を救おうと定められたのです。
宣教の愚かさ、このメッセージですね、メッセージ、この御霊と一緒に伝えるメッセージです。だからこの十字架は宣教の言葉の愚かさ、説教がね、御霊によって語られる、それで御霊によって力が現れるんですね。人々が十字架の愛に、御霊は私たちの心にキリストの愛、父の愛を注いでくださるんです。それで自分が死ぬもの、永遠に滅びすべきものであった自分が生かされたということからね、相手より自分が上だと思わないのよ。それが十字架の力です。相手を自分より優れて見るのよ。これがない知恵、知識、このフィラソフィーですね、哲学的な部分、それは人を傲慢にする。まだユダヤ人は印を要求し、23節、
しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうか。しかしユダヤ人であってもギリシア人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。
じゃあ召された人々にとっては神様の力、神様の知恵だと。人間の知恵、人間の力ではなく神の力、神の知恵。25節、
なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。
だから愚かなものを選んだ、この意味はね、自分の哲学を強く主張するんではなくて、自分はもう死んだものだと、まあ、そのようなものを主が選んだんです。それで主が言われるまま信じる。28節、
またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。
じゃあ無に等しいもの、だからもう自我が死んだもの、これ簡単に言うとね、キリストと共に十字架につけられて死んだもの、キリストが私の罪を背負って死んだから私は死んだ、私はキリストを殺すものだ、だから自慢するものは一つもないのよ。そういったものを選んだと、ね、まだまだ自分の哲学が、ね、強くて、それ神学に行くとね、それ私たちがそれを全部なくして聖書の御言葉だけで古いだってって入ったのに、まだ以前の人間の知恵、人間の力を教えるのよ。その上に御言葉を乗せる、だから砂の上に建てたものよ、この建物は崩れる、御言葉じゃないといけません。人間の知恵、人間のフィラソフィーですね、本当に哲学よ。だからこの私はもう頭があんまり良くないから、哲学のことはいっぱい論文を書かなければならないから、主が知恵を与えてね、哲学本を書いたものの処分とか結論部分だけ見て、こう合わせて、この 本の順番をね取り出して、1章はこれ、2章はこれとして提出したりしたんです。時間もなかったしね、私は良い度教会で生徒たちを教えたりするその時間で、夜はプルガンドンというところに行って、ヒヨヒヨという中国人の神学校がある、昼はネンチョンドと言ってそこに行って、冷たい哲学ばっかり喋ってる、イエスを憎んでるそのような教授たちと一緒に行ったね。この両極端を見ていた。まあとにかく無に等しいものを選ばれた。自分が死んだものじゃないと賢いもの、賢いからいつも分裂を起こしますよ。自分が偉いと思っている。29節、
これは神の御前で誰をも誇らせないためです、
うん、誇らせないため、誇るから分裂が起こるよ。自分が特別だと、それは宗教的な顔、あの仮面をかぶったのがパリサイ人、律法学者でしょ、ユダヤ教には。30節、
しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました、
うん、だから皆さん誇るのはイエスキリストイエスキリストを誇ったらそれが知恵よ。十字架が知恵、十字架の血潮が清めです、贖いです、ね、うん、次、
まさしく誇る者は主にあって誇れと書かれている通りになるためです、
うん、だから分裂を起こす者たち、何々派何々派する者たちは誇るからよ、ね、うん、自分が悟った一部分だけ誇る、腸、うん、のね鼻を触ったもの、足を触ったもの、喧嘩するのよ。蝶は足のようだと、蝶はこう長いと、そのような誇りをね、だから誇るものは主にあって誇れ、うん、じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。